では今回の白金工業 FM は久しぶりの分析 PM3 エッセンシャルズをやっていきたいと思います。分析 PM3 エッセンシャルズとは、ブレインパッドで現在データサイエンティストとして分析プロジェクトをリードしているプロジェクトマネージャーをお招きし、あなたが分析プロジェクトを吉名に進行する上で大切にしている3つのことはをお聞きするインタビューシリーズです。今回はデータサイエンティストのプロジェクトマネージャーの内池さんにお越しいただきました。では内池さん、自己紹介をお願いします。
はい、内池です。よろしくお願いします。私はブレインパッドでデータサイエンティストをやっています。今中途で入って4年目になります。で、今4年目っていうわけなんですけれども、前職がありまして、あともともとデータサイエンティストをやっていたわけではなくって、もともとコンサルの会社にいて、コンサルの会社にいたとき、後半は結構こう、金融業の機械学習プロジェクトっていうのをやってたんですけれども、前半はもう全く関係ないプロジェクトをやっていました。今思えばなんですけれども、IT 調達に関わるところについて、定量的、定性的なデータを集めて、こう、コネコネしたりっていうのをしていたので、今思えばデータを触っていたと言えなくもないかなっていう感じです。で、BP にはですね、もう入って4ヶ月ぐらいで、PM をやってくださいっていうふうに言われまして、もう結構いきなりなんですけれども、即戦力っていう感じでやっていきました。もう本当に傷がついたらですね、本当はこう入社時にはもうちょっとこう下積みをこう積んでいくようなイメージをしていたんですけれども、全然そんなことはなくて、もう4ヶ月目ぐらいで結構大きめな案件の、大きめでもないですかね。全体としては大きいけど、その1テーマですけれども、その PM をやってくださいと言われて、やっていきました。そのあたりから本格的に分析案件の PM っていう感じでやっていくことになります。で、主にですね、これまでやってきた大きなプロジェクトは2つありまして、で、一つ目が、製造小売業の需要予測の案件です。で、来週、この店舗で、この商品っていうのはどれくらい売れますかっていうのを予測するっていうものを、作りまして、日本だけじゃなくて、いろんな国で、リリースをするっていうことをやりました。あとですね、割と最近は、インフラ系の予測と数理最適化の案件ですね。で、これはもう単純に予測をするだけっていうわけじゃなくって、予測結果を使ってさらに最適化をして、で、出力を出していくというものです。で、これも最近リリースをして、結構ですね、最近も、いろいろ改善を目指して頑張っているっていうところになります。
はい、ありがとうございます。あと、自分が、内池さんの紹介で、僕はぜひ紹介したいのは、内池さんといえば、多分ツイッター界隈、データサイエンスの人たちだと結構見た気がするんですけど、一時期、スライドシェアで、タイトルが、機械学習を社会実装することっていうスライドを公開されて、結構タイトルそのまんま、機械学習を実際に社会で動くものにしていこうとしたときにどういう困難があるかとか、どんなことに気をつけるとか、かなり網羅的に書かれているもので、多分見られた人は多いんじゃないかなと思うけど、それを作られた方ですね。
そうです。今ご紹介いただいた通り、機械学習を社会実装するということっていうタイトルで、東京大学の松尾研究室の、寄付講座ですね。GCI っていう寄付講座で、特別講師をやらせてもらいました。で、これは単発じゃなくって、実は1回、2回、3回と続いていて、これまで3回特別講師をやりました。で、今度実は4回目が控えていまして、来年の1月ですかね、GCI2022 のウィンターですかね。っていうので、特別講師をまたやらせていただきます。今回から結構大規模になっていて、だいたい受講者が2000人超ぐらいらしいので、ちょっとどんな話をしようかなっていうふうに今考えているところではあります。
なるほど。ちょっとスライドのリンクも、じゃあショーノートのところに貼っときたいと思うので、気になる人は見てみてください。じゃあ本編に入っていきますか。では内池さんがPM をされる上で3つの大切にされていること、1つ目からお願いします。
はい。では、3つ今日いろいろご紹介というかですね、お話ししていこうと思うんですけれども、1つ目は人を信じてタスクを疑うです。
ほう、気になる。
極力キャッチーなことを言おうかなと思って、こんな風な言い方をしてるんですけれども。ありがとうございます。はい。分析案件に携わっている方にとってはもう当たり前の話かもしれないんですけれども、分析案件って正しいかどうかが全然よくわからないことが多いと思います。 一般的な仕事であれば、あ、ここ間違ってるかなっていうのが誰が見ても明らかだったりするっていうことがあると思うんですけど、分析案件ってもう本当に正しいっぽいことが書いてあるけど、全然正しくないとか、実はこう本質を捉えてない、ロジックになってるとか、そういったことがたくさんあると思うんですね。
うん、そうですね。
ですので、まあ、簡単に納得せずにですね、あ、そっかっていうふうに思わずに疑って疑ってもうひたすら疑うということを結構重視してやっています。
うんうんうん、
で、そうすると、どんなに本当っぽいことでも、なんかこう、穴があったり、考慮漏れがあったり、本当はこう、ちゃんと式を書いて考えてみると、何かおかしかったりとか、っていうことになっていたりするので、結構こう、疑って、実際にこう、本当に深く考えてみるっていうところを、かなり重視してやっているかな、というふうに思います。吉田さんもそんな感じですか？
そうですね。それってちなみに、その我々がやることが結構、まあ間違いがあるかもねっていう感じの話なのか、だからまあいろいろアイデア出したりとか慎重にやりましょうっていう話なのか、それともなんか用意されたそのお題自体が結構違うとか、はたまた今までされてたデータ分析が全然違うとか、なんかどの辺が疑いましょうみたいな話ですかね。
そうです、結構全部なのかなっていうところは
あ
るかもしれないですね。はい、うん、そもそもテーマがずれているっていうのは本当にありがちな話だと思います。で、データ分析で確かにこう解けるかもしれないけれども、解いて意味があるんだっけっていうのも疑うべきだと思っていますし、そうですね、あとは、うん、もう分析結果かそのものとかもそうだと思います。分析しましたっていうふうに、まあ、話があって、分析結果がここにありますと。なんですけれども、まあ、確かによく見ると、なんだろうな、パッと見だとそれっぽく見えるかもしれないんですけど、よくよく考えると本当かなっていうふうに疑問に思うことって多々ありますね。
うんうんうん。
で、本当にちゃんと考え直してみると、そもそもちょっと前提が間違っているんじゃないかっていう話だったりとか、確かに結果そういうふうに出てるけれども、そこからこう導かれる解釈って本当にそれで合っているのかなっていう話だったり、まあ、いろいろと疑問に思うところが、本当に日々出てくるなっていう印象は持っていますね。
そうですよね。この辺の難しさは、なんか、何なんですかね、本当に。まあ、単純にはデータ分析のその計算とかをして、それがボンミスとかを含めて間違ってるみたいなのを、まあ、心配したりとか、はたまたまお客さんが言ってる内容がやっぱしずれてるとか、そもそも走ってる方向間違ってるよね、みたいなところから疑いましょうとかありますし、あと何ですかね、なんか間違ってるとかいう話ではなく、また別の話として、なんかそもそもその考慮しておくべき想定がたくさんあって、それが考慮できてるのか、みたいな、なんか準備的な意味のところでも考えとかないといけない。そのノープランでやってたら、全然これ違ってたわ、みたいなことが起こったりして、まあ、コンサルティング業的なのと、さらにデータ分析の話が、二つから、その疑うべきものがたくさんあるから、大変っていう感じなんですかね、やっぱり。
そうですね、そうかなと思います。まあ、そもそも難しい問題を扱っていることが多いという中で、さらにこう分析の難しさもあるっていうことで、気にしないといけないことがもうたくさんあるなっていう印象ですかね。
これ、なんか自分も話聞いてて、いつも思うんじゃないか。最近ハンターハンターの最新刊とか出てて、それの中にも出てくるセリフなんですけど、なんかこの獲得した念能力が強いかどうかっていうことよりも、ハンターのしての強い資質として、あらゆる状況を想定できるか否かが、なんかハンターのセンスだみたいなの書かれてて、これなんか本当にそういうの場面多いなって、変なところで納得したりしてたんですよね。
なるほど。ちょっとまだ最新刊読んでないんですけれども、本当にちょっと結構グッとくるところがありますね。やっぱり、ウォーギーみたいな感じだと、念バトルで負けてしまうけれども、クラピカみたいに状況を読んでいろいろやっていくと、もしかしたら、ウォーギーも上回るかもしれないということですかね。
いや、それ分かりやすいですね。本当、ウォーギータイプだと、結構仕事事故るっていう、燃えるっていうのがありますよね。
そうですね。なかなかこれも難しいところですけど、うんうん、なので、技術だけ高めてもダメで、かといって状況判断能力だけ高めてもダメで、両方合わさらないとやっていけないんですかね。
うん。まあ本当、でもそういう話ですよね。プロジェクトってメンバーと プロジェクトマネージャーとっていう構成で、まあ大体走りますけど、メンバーの人たちは、やっぱその想定みたいなところがちょっと足りないみたいなのがあったりとか、で、PM の人は、まあ両方できるっていう前提はあるんですけど、だんだんそのマネージメントの方に振ってて、データ触らなくなってきたら、まあ今度逆に技術の方が足りないとかってなるので、まあ両方ないと、この場、こういうタスクを疑うみたいなところに正しく当たれなくなる。からまあ仕事の難しさはまさにこういうところだなって感じますね。
そうですね。あと疑うためにもスキルが必要っていうのもありますしね。
うん。スキルと経験が必要っていうまさに。
そうですね。
うん。まあそのまんまの話でありますけど。
はい、スキル、経験、あとそうですね。何が起こるかなっていうふうに想像する習慣だったりとか、想像する力だったりっていうところがかなり大事になってくるかなっていうのは思うところはありますね。これそのまま進んでいったら。こうなっちゃうんじゃないかなって、なんか結構人によってそれをどこまで想像できるかって大きく異なると思うんですよね。
うんうん、
で、ちょっとその能力をどうやって獲得するのかっていうところに関して、ちょっと私の中ではまだ答えがないんですけれども、
うんうん、
まあ、少なくとも、はい、何が起こるかなっていうことをたくさん想定していくっていうのが、まあ、意識してやるべきことなのかなっていうふうには常々思っているところです。
うんうん、なんかその中でも、まあ、内池さんが、気をつけられてることとかやり方とかってあったりするんですか？
そうですね、やり方っていうのが本当に王道は正直ないかもしれないなというふうには思ってるんですけど、まあとにかくそうですね、聞いた話をすぐにこう納得してしまわないっていうようにはしてますね。
うんうん、
ちょっと心構えっていうところなのかもしれないんですけど、まあ、話を聞きました、うん、なるほどって一旦当然なるんですけれども、でよく考えて見ようっていうのをワンクッション置いて必ずやっていて、うん、こういう観点で考えたらどうだろうかだったりとか、何かしらコメントを出すような形にはしてますね。本当に納得できるのか、そうでなくてちょっと引っかかるところがあるのか、で引っかかるんだったらちょっといろいろ議論していくしっていう形でスルーしないようにしてると思います。
そうですね、鵜呑みにしない、まあなんか仮説を持っとくみたいなのもありかもしれないですよね。
そうですね、
とかまああと一人で考えられることには当然限界があるので、一緒にプロジェクトやってるメンバーを含めてなんかいろんな違う視点でタスクとかアイデアを攻撃してみる、叩いてみるみたいなのはやることですよね、はい、
そうですね。あとよく考えるとやっていること一個ありますね。何かこうメンバーが何か言ってましたと。で、それに対して自分で考えてみて、本当にそうかな、そうじゃないってことないかなっていうふうに考えるんですけど、それだけじゃなくて、他のメンバーにも話を振ってますね、よく。何々さんはどう思いますかっていうふうに聞いたり、まあ全然自発的に言ってくれることももちろんありますけど、あまりこう意見がない時でも結構何々さんどう思いますかっていうのは聞いて、見解を伺うと。いう形にしていることが多いかなっていうふうには思います。なので3人よれば文殊の知恵じゃないですけど、複数人でやっぱりこういろんな観点で視点で見ていくっていうのもこう疑うっていうプロセスで大事なのかなっていうふうには思います。
うん、そうですよね。他のPM の方も言われてた、田村さんとかが言われてた、雑談して心の距離を縮めましょうみたいな、何でも言い合える関係にしましょうみたいな話ですかね。
あ、そうですね、それも大事かなと思います、
うん、そうですよね。まあなんかやっぱし結局はそういうチームで対応するみたいなところが具体的な解決策、まあ個としての能力を上げてそれに全部カバーできるように気づけるようにするっていうのももちろんありますけど、チームで対応するっていうのが一般的ないいやり方じゃないかなとは思いますね。
そうですね、一人だともう限界もありますし、どんどんこうなんだろうな、やってるタスクも大きくなっていっていて、そんな中でやっぱりこうメンバーに頑張ってもらったりとかこう力を借りたりっていう形でやっていかないともう解決できないですよねいろんなことが。なのでこの疑うっていうプロセスに関してもきっと複数人でやるっていうのが、はい、まあ私の中では少なくとも正解ですし、そう、うん、あるべきなのかなっていうふうには思うところはあります。
なんかブレインパッド、僕は結構ブレインパッド、まあデータサイエンス部署でいいなと思うところってやばい人がいないっていうのあって、なんかこの人喋っててちょっとめんどくさいなとか、なんかまあ正直この人に話した方が話厄介になるからやめとこうみたいなのとか、 まあ正直あると思うんですよね。でも割と自分は周りにそういう人いないのがなんかいいところだなって感じてて、これはなんか他の人も結構言ってるので割と真実じゃないかなと思うんですけど、結局やっぱりでもこのタスク疑うために他の人の意見も聞きましょうっていう時に、当然そういうなんか話しやすい人とか喋ったら余計めんどくさくなるみたいな、まあいい人であるみたいなところが前提にないと、やっぱこういう、そもそもこういうところに問題でぶち当たっちゃうんだなって感じが改めてしますね。
そうですね。で、やっぱりこうコミュニケーションの取り方すごく気をつけないといけないし、まあ本当にうちの会社はそう、そのあたりに関して変な人はいないのが本当にいいところだなっていうふうに思いますね。パワハラ系っていう感じの人が全然いないですよね。
いや、そうですよね。なんか偉そうにしてる人とかもいないし、割と何でもなんかカジュアルに相談できるっていうのは、まあ自分は少なくともそう感じますけどね、はい。まあ確かにこういうところに聞いてるかもっていうのは、だからかっていう、なんかちょっと一人でちっちゃい納得してました。
はい。これがあの心理的安全性というものなんですかね。
じゃあ次の二つ目いきますか。
では、二つ目の話はもしかしたら他の人があんまりしてなかった話かもしれないんですけど、200点を取りに行くということをやっています。これは仕事の質の話で、そうですね、まあ、平均的に高いバリューを出していくっていうのが大事っていうのはみんなわかってるかなっていうふうに思うんですね。で、どんな時でもある程度成果を出してくれるっていう人って当然信頼できるし、また仕事を頼みたいなっていうふうに思うと思うんですよね。なんですけれども、それプラスアルファでこう要所要所で200点取りに行くみたいなことも大事なんじゃないかなっていうのが個人的に考えていてやっていることです。
200点っていうのはもう圧倒的にその合格点を超えて、他の人たちが想像もしてなかったようなアウトプットが出てくるっていうことですよね。
そうですね、はい。まあ、周りから見てもそう見えるといいなっていうのはありつつ、こう自分の中でこうできる限りの100点っていうところをさらに超えていくみたいな話です。
なるほど。
そうですね。で、なぜそれをしないといけないのか、しないといけないとまでは言わないですけれども、するべきなのかっていう話なんですけれども、あらゆるタスクってこう投入したリソースに対するリターンっていつも一掛けなわけじゃないって思ってます。で、時にはこう投入したリソースに対して5倍10倍の効果が得られることもあれば、そんなにこう投資しても効果が出ないっていうこともあると思うんですよね。なので、まあ、ちょっと緩急をつけて、ここではこうリソース投入するけれども、ここではちょっと、まあ、手抜きってわけじゃないですけれども、少しあの省エネで行くとか、そういう緩急って皆さんつけてるとは思うんですけれども、そのリソースをここで投入しようって時に、もう投入の、こう、レベチな投入の仕方をするというのを、はい、やると、すごく効果が得られるんじゃないかなっていうふうに思っていますね。
面白い。
これまでやっていなかったことにも、そういう時には挑戦するし、もう現時点での限界を超えていくっていう、はい、そんな感じです。
その、常時やっぱり200点出すのはきついと思うんですけど、内池さん的に、はい、いや、ここが200点出すところだろうっていう、なんか見極め方というかポイントはどんなとこなんですか？
そうですね。まあ、いろいろあるとは思うんですけれども、最近だと、社内向けにアピールすれば、ですかね。まあこれ、対お客さんっていう話はまあもちろんあるとは思うんですけど、一方で社内向けっていう話もすごく大事かなと思っていて、何言ってるかっていうと、まあ割と最近大変な案件をやってきたっていうふうに、まあちょっと思っていて、で、そこで当然、こう、私自身だけではなくって、たくさんのこうメンバーだったり関係者が、貢献してくれて、その結果につながったっていうような、まあ歴史がありました。で、なんですけれども、結構社内ではどこまでその話がこう認知されてるかっていうところだったりとか、実際こう、バイネームで誰がどういう貢献をしたのかっていうところって、認識がそんなにこうきちんとされていなかったと思うんですよね。だったりとか、どういう貢献がどういう成果につながったかっていうところ、そのプロセスだったりとかっていうところもあんまりこう見えていなかったりすると、そういうことをすれば、ちゃんと効果が出るのに、そこが見えないっていう、気づけないっていう形になってしまうかなっていうのもありましたし、まあ、あとは単純に頑張った人には、こう頑張った人が日の目を見てほしいというか、ちゃんと報われてほしいっていう気持ちがかなり強かったので、そこにはこうめちゃくちゃリソースを投入しました。吉田さん、それをちょっと見られてるかわからないですけど。
情報共有的なところですよね、社内向けの。そうですね。
はい。
うん。まあなあ、ちょっと、その受託分析って、案件が終わったら、お客さんにそのバリューを提供できたら、まあ仕事としては終わりやろうみたいな感覚は結構一区切り感が強くて、本当はそこの案件から得られた知見であったりとか、まあ、案件のサマリーみたいなところとか、使い回せるところとかを社内の他のメンバーにその案件をに直接関わってなかった人でも学びがあるように共有するっていうのを当然やりたいですけど、まあこれはどこの会社でもそうだと思いますけど、それ普通にやっぱしむずいですよね。
そうですね。なかなかそこをいかに共有していくか、それであのこう経験したことをあの他の方々っていうか関わってなかった人たちにもこう活用していけるような形で提供するっていうのはなかなかハードルが高いことだなっていうふうには思っていて、で、そこをいかにやるかというところがやっぱり、はい、だいぶ鍵になってくるかなと思います。会社としてのこう、ケイパビリティみたいな観点でも非常に重要だし、まあ他にもいろいろ重要な観点がありますけど、メンバーに報われてほしいなとか、あの、いろんな観点はありますけど、はい、そこにリソース投入するっていうのは、まあちょっと正直合ってるかなっていうふうにも、やってみた結果も思ってますし、正しかったかなっていうふうには自分では思ってますね。で、
そうですよね。
それは吉田さんご存知だともちろん思いますけれども、うん、案件やりました。で、こうでした。反省点はこれで、こう改善するといいかもっていうような内容って、一応共有する文化というか、仕組み自体はあると思うんですね。振り返り。
そうですよね。
あるはあるんですけれども、ちょっと形骸化してるなっていうところだったりとか、うん、もうちょっとこうモチベーション上がる方法でやりたいなっていうような課題とかもあったと思うんですよね、
うん、
っていうところもなんとか解決したいなっていうところも含めて、そこで200点取りに行きましたっていう感じです。
うん、なるほどな。まあなんかその案件終わった後の話で今200点をっていう話でしたけど、ただその案件やられてる内容を自分は横から見てる感じだと、まあ、結構そのプロジェクトの中でも3桁ページぐらいのすごい資料を作ってたりとか、まあ実際にその成果自体がプレスリリース打たれたりとかされてたんで、なんかどこで200点特に出してるっていうか、割と自分は横から見てて、いや常時なんか200点出してないっていうような気もしてたんですけどまあ内池さん的にはその力の入れどころと抜けどころがあって、でも入れるところは100じゃなくて、はい、まあ200までやるみたいな感じなんです。
そうですね、はい、実際に案件回していた中でもこことここで200っていうのはやっぱりありますね。だから解けなかった問題をもう何とか解けるようにしたとか、そういったところっていうのはもう本当にあれはパワー200だったと思いますね。私の中でも多分これそれまでの知識だとできなかったこととかを考えてちょっといろんな人と議論しながらそこをちょっと超えていったっていう感じだったので、それで身についたこともあったし、きちんとそれで成果が一定の成果が得られるっていうことにもつながったっていうふうに思ってあります。それが結構既存の手法だけでとか、あの既存の枠組みやり方でっていうところで終わってしまっていると、もしかしたらそもそも解決しなかったかもしれないなっていうふうに思っていて、こう無難にこう100点でやっていくっていうよりは、あのデータサイエンティストってある意味なんだろうな、魔法使い的なところが求められているところもあると思うので、ちょっと要所要所でそういうことをやっていく方がいいのかな、効果を得られやすいのかなっていうふうに思います。ちょっと後ほど話したいなと思ってた話ではあるんですけど、なんか無難にハイクオリティ出していくっていうだけだとなんかこうちょっと違うなって思っているところはあって、実際こうデータサイエンスっていう分野で求めているところって変革していくことだったりとか、よりこう本当に社会っていうファームウェアをアップデートしていくこととか、そういったことにつながる一手っていうのを打っていくっていうことだと思っていて、そうなってくるとやっぱりこう無難に100点ぐらいで終わろうというよりは、もう完全になんかこうそれを超えていくような新たな発想だったり工夫だったりっていうところをこうもう惜しみなく投入していくっていうことが重要になってくるかなっていうふうに考えています。
うん、なるほどな。なんかちょっとそれは自分も確かに感じているところがあって、多分そのデータサイエンスそのものがだんだん一般的になってきた、その大学で学んで新卒1年目の人でも、まあ、機械学習とか深層学習とか全然できますよみたいな感じでスキルも持った人がこう市場に出てくるようになってきたっていうのとか、あとそのデータサイエンスの事例みたいなのを各社が出すようになってきたっていうので、こうやっぱりレベルが上がっ ってきてるなっていう感じはしてて、その中で、まあ、受託分析なりわいにしてる会社が無難に100点を出すっていうのでも、まあ、それでもインパクトがなくなってきたなっていう感覚は確かにあるんですよね。だからそこでもうグーの音も出ないぐらいの200点で殴るみたいなのは、まあ、やらないと確か会社としてもこれでいいのかみたいな感じになってくる気もしますね。
そうですね。差別化要因っていう意味でもそうかなっていうふうには思いますね。最近だともうオート ML とかも普通になってきていますし、その中でこう独自性ってなんだ、まあこう他との差別化要因、誇れるものってなんだろうっていうふうに考えると、やっぱりそういう突出した何かなのかなっていうふうに思ってる部分がありますね。
そうですよね。なんかまあそういった流れで言うのも変だし、ちょっとあえて逆のコメント聞いてみたいなと思ったんですけど、一方で世の中的には特にこの IT 系の仕事って、100点とかを目指すっていうよりは60点ぐらいを爆速でサクッと出して、で PDCA 回しましょうみたいな、まあ、世の中的には今、うんうん、イーロン・マスクがまさにツイッター社でそれをやってる感じがありますけど、
そうですね、
結構そっちが歓迎されるし、はい、なんかそっちであるべきだみたいな風潮もあると思うんですけど、内池さん的にはその爆速で60点出す方がみたいなことについてはなんか思うことってあったりしますか？
あ、そうですね、使い分けかなっていうふうに思いますかね。そこも決して全然否定しないし、むしろ賛成するところはあって、なんだですかね、100点を目指すために60点から埋めていこうっていうやり方と、もう完全にもうそれ以上を狙っていこうっていう場面、使い分けていいのかなっていうふうには思いますかね。私も多分200点取りに行くみたいな、結構変なことをやっていないときは、結構その発想でやってると思います。ある程度のものをこう作ったりとか、議論した上で、そこからこう上げていこうっていう発想でやることの方がむしろ多いかなっていうふうには思います。なので、ここって、対立する概念というよりは共存するかなっていうのが、はい、思うところでありますね。
そうですね。共存でき、まあ、両方できる人が、一番かっこいいと思いつつも、なんか確かにちょっと極端な意見かもしれないですけど、世の中が今求めているのは爆速で60点出すパターンと、もう問答無用で200点でぶん殴れるパターンみたいな、なんか無難に100点出す、無難にまあまあそこそこ適当な時間をかけて100点出すっていうののニーズの方が低かったりするのかな。まあわかんないですね。
あ、多くの場合にそうかもしれないですね。まあ、ちょっと200点っていうこの例がもしかしたらあまり良くないのかもしれないんですけど、そうですね。まあ、60点から始めつつ結構200点ぐらいを目指してるっていうパターンもあると思いますし、なんかやっぱりそう要所要所でパワーをかけるっていうのが、はい、ここで一番言いたいことかなっていうふうには思ってはいます。
まあ、どこで200点じゃあ取りに行くのかっていうのも、プロジェクトマネージャーのセンスとか経験があるかもしれないですね。そのバランス感覚みたいなところは。
そうですね。ちょっとその200点取りに行こうみたいなことを考えた原点って何かなっていう話がちょっと一応あるんですよね、
うん、
はい。で、なんでなのかっていう話なんですけど、ちょっとド貧乏な学生時代にもうかなりこう経済的にもこう制約ありましたと。で、うん、そんな状況だったんですけど、どうしてもジュース飲みたかったんですよね。で、そんな時にですね、当時頭悪かったので、クエン酸と砂糖ですね、クエン酸を薬局で買い、砂糖を精油で買って水道水に溶かして飲んだっていう経験がありました。で、それですごくこう
なかなかのド貧乏ですね。
そうですね。で、すごく幸せになれたっていうことがありましたと。で、結構本当にこれ断るごとに思い出していて、やっぱり能力だったり環境に不足があるんだったらそれを突破するしかないと。で、こういうですね、制限のあるような環境からイノベーションっていうふうに起こっていくのかなっていうふうに思っていて、多分ですけど。なので、強制的にそういう環境に自分を置いちゃうっていうのが、ここで言いたいことの一つかなっていうふうに思っていて。で、もともと、確かにこう、持ってる能力、環境だったら100点は出せますかもしれないんですけど、そこを超えていこうってなったら、何か獲得しないといけない能力だったりとか、しないといけない工夫っていうのが出てくると思うんですね。で、そういったところを積極的にもう自分に課して取りに行くみたいなことをすることによって、成長の機会になるのかなっていうふうに思ってる部分もありますね。 なんで確かに60点から100点に上げていこうっていうのも、それ一方で、とても日常的に大事なことなんですけれども、その一方で、さらにこう自分の最大値っていうところをいかに拡張していくかみたいなところに関しても、こういう機会を要所要所で作って戦略的にやっていくっていうのが、実はいいのかなっていうのが個人的な見解だったりはします。
なるほど。なんかちょっと耳が痛いですね。なんかだんだんやっぱり会社が成熟して大きくなっていったら、まあその安定的に100点取れる人を量産するようなスタイルに向かうと思うんですよね。こうあるところで200点ドンって出せる人っていうよりは、から、
そうですね、
まあ、うん、なんか自分もこう暗黙の中で、まあ別にこれ200点じゃなくて100点出すだけでもちろん上等でしょみたいな感じで、その、勝てる100点のやり方ばっかりやっちゃうみたいなところが、だんだんルーティン化していっちゃうから、まあそれはもちろんいいところでもあるとは思うんですけど、まあずーっとそれをやり続けてもまあ微妙だよねっていうのは思いますね。
労働集約になっちゃうんですかね。多分、
うん、
言い方、悪い言い方しちゃうと労働集約で量産型みたいな感じになっちゃうので、それで本当にこう、一応ミッションとして掲げているこう持続可能なこう未来を作っていくっていうのができるのかなって考えるとちょっとどうかなって思うところは少しあるので、
そうですよね、うん、
うん、そうなんですよね、
確かにな、
ここに立ち返るとって考えると本当にそれでいいんだろうかっていうところはちょっと疑問に思ってしまう部分はあるかもしれないですね、
うん、そうですよね、なんかこうブレイクスルー的なというかこう非線形な成長というか、
はい、
やっぱそういうのがないと、うん、まあ自利品になっていく気もしますよね。
はい、じゃあ3つ目いきますか。
3つ目に、はい、
では、3つ目のお話なんですけれども、これが今日一番言いたかったことです。志高くやっていこうっていう話ですね。
ほう。
で、これ初めからこう考えていたというよりはやっぱり実際に仕事をしている中で志高くやっていかないといけないかなっていうふうに思う場面が幾度もあったっていう話です。で、そこがブレていってしまうと、それこそそんなにこう社会を変革していくだとか、そういったところまで行かずに、こうマイナーチェンジで終わっちゃうかなと、改善で終わってしまうかなっていう気づきですかね、があります。で、やっぱり我々のようなデータサイエンティストって、データサイエンスっていうツールを使って社会をより良くしていくことっていうのが使命なのかなと、究極的には使命かなっていうふうに思っていて、それをやろうって考えると、改善っていう話じゃなくて、変革していこうだったりとか、生活様式を変えていこうとか、そういった話になってくるかなっていうふうに思っています。で、きっとそれって我々のような仕事、データサイエンティストっていうのが、一番こう力を発揮できるところなのかなっていうふうに思っていて、だからそこをやっていくべきなんじゃないかっていうふうに思っているっていう話ですね。で、うんうん、どこまで話しましょうかね。はい。で、データって本当にポテンシャルがあると思ってます。これはデータ分析に携わっている人みんな思っているだろうし、まだそんなに携わってない人に関しても、そういうふうな印象は持っていると思うんですね。うん、で、じゃあどんなポテンシャルがあるのかっていうと、まず一つ目、まあちょっと三つ話そうと思うんですけど、一つ目はもう1の力が100や1000になっていくだろうっていうことですね。これがビッグデータっていうような大規模なデータを扱うっていうことであって、本当にこう、1投入したら1が得られるわけじゃなくて、もっと大きな結果が得られるかもしれないっていうところがまずありますと。で、それだけじゃなくて、社会のあり方だって変えられる部分があるかもしれないっていうのが二つ目の話ですね。
うん、
で、データの力っていうのを経営判断だとかコスト削減に生かすっていうだけじゃないと思ってます。で、そうじゃなくてもっと変革していくっていうことが本来できるっていうふうに思っています。ただまあちょっと一方で現状どうなのか、現実どうなのかっていうところを見てしまうと、まあ高尚なビジョンを最初は掲げていたけれども、現実的にはお金を稼いでいかないといけないとか、で、個別対応っていうところに追われてしまうだとか、そういう風になってしまうってこともどうしてもあると思うんですけれども、初心を忘れずにやっていけば、データを活用するっていうことを中心としたあり方っていうのをちゃんと構想して、まあ、標準的な形っていうのを示して、そこに乗っかってもらうっていうような形で、どんどん変えていける。まあ、データ活用によってそういうきっかけが作れるし、きっかけを生かすっていうお手伝いができる。まあ、そういうポテンシャルをデータっていうのは秘めてるのかなっていう風に思っています。で、三つ目が優しくなれるんじゃないかなっていう話ですね。ちょっとこれ、そんなに引っ張りしないようにしようとは思うんですけど、 まあ、単にこう、まあ、統計学とかだと、要約するっていうのが結構テーマになったりすると思うんですけど、でも実際にこうデータを生かしていくってなった場合に、要約して、こう、いらない要素をこう省いちゃうっていうだけじゃないと思うんですよね、やってることって。逆にこう個別の事情を踏まえたことだって、できるかも。何らかの特徴量を使えば、例えば何か活かせるかもしれないっていうのもあるかもしれないし、今、こう、障害とされていることとかも、データの力で、こう、解消、緩和するってことができるかもしれないというようなことでですね、1の力が100や1000になっていくっていうのと、あと、社会のあり方だって初心を忘れなければ変えられるっていうのと、あと、みんなにとって優しい世界になるかもしれないと、そういったポテンシャルをデータが秘めていると思っています。で、そこを生かさない手はないかなと思っていて、生かすも殺すも我々次第かなと思っているんですよね。そこを生かそうっていうふうに強く推進したり、強い意志を持ってやっていけば、結構そっちの道にこう行けるかもしれないんですけれども、いろんなこう見えない力に屈して、そこがですね、そういう道を歩めないっていう風になってしまうと、当然、マイナーチェンジ、既存の業務の、ちょっとした改善とかで終わってしまって、本当にこう、持続可能な未来を作っていくとか、そういった話につながらないんじゃないかなっていう風に思っています。で、どうせやるなら、そういったところにコミットしていきたいなっていう思いは、個人的に思っているし、業界全体としても、やっていってほしいなっていう感じですね。はい、これはちょっと個人的な思いっていうかだいぶ強いんですけど、そういうことができると思っていて、できると思ってやっていくっていうことを、はい、みんなでやれたらなっていうふうに思っています。ちょっと長く話してしまったので、一旦吉田さんからのコメントをいただければと思うんですが。
いや僕、この3番の志高くっていうだけで、内池さんと1時間ぐらいお酒飲んで話したいことがめっちゃあるんですけど、いや、すごい僕はとっても好きで、なんか本当に、なんて言うんだろうな。なんか僕はやっぱり、でもどっちかっていうと僕は、なんかこのデータが持つ可能性めっちゃあるじゃん、この仕事超楽しくないって思って仕事をしてる人がすごい好きなんですよね。で、僕もそもそもそういうなんかモチベーションというか、なんか気持ちでこのデータサイエンスの仕事入ってきた口なので、なんか一個確かにって思った、一緒だなって感じたのは、データ活用を中心としたあり方を構想して標準的な形を示すみたいな話についても、その今どんどんそのデータサイエンスの考え方とか、そもそもプログラミングのツール的なものがどんどん良くなってきている。だからこそ、そのビジョンとかあり方とか、我々はこういう風にありたいよねみたいな、そっちがすごくより重要になってきてるなと思ってて、でも一方でそのやっぱし手法の方が人に分かってもらいやすかったりとか、知的好奇心を満たすので、そっちに割とフォーカス世の中もされがちだったりするんですけど、まあ、僕はこのあり方みたいなところがより個性も出たりとかするし、まあ重要なのではって思うので、本当にそこはなんかその通りだなって、僕も一緒の気持ちを持ってます。とか、あとそのコスト削減とかに生かすだけじゃないよねみたいな、データの価値はっていうのも、特にそれもすごく強く思ってて、なんかもうちょっと一昔前だったら、まあ一昔でもないか、例えばメルカリみたいなサービスとかだったら、そのデータのパワーっていうよりも、メルカリのビジネス実態がその結構あり方とか世の中を変えたなと思ってて、まあ物か新品で買わなくても、その売るの前提で買うみたいな意識が生まれた時に、結構世の中の物を買うっていう行動様式とか価値観が変わったと思うんですけど、そのビジネスモデルみたいなところで世の中変えるっていうのとはまた違って、こうデータがどんどん使われるんだったら、なんか例えば何でしたっけ、シェインみたいな、
中国のですかね、はい、
中国のファッションの機械学習とか使って、次に売れるファッショントレンドみたいな、こういう柄でしょって言ってデザイン作るとか、そっちの ML が駆動してそもそもの業界のあり方とかトレンドの作り方みたいな変わるみたいなの、すごいインパクトあると思いますし、 AI 将棋みたいなのを使って藤井名人が全然違う勉強法で、まあ、強くなったみたいな話なんかそれも全然やっぱりあり方が変わってると思うんですよね。 ていう、ね、なんかデータってやっぱり今までのそのプログラミングでサービス作ってるみたいなのとは違うパラダイムシフトの起こり方するんだろうなって思うので、まあデータを中心とした、まあ機械学習みたいなものを中心として設計されたビジョンとかサービスとかってすごく関心があるから、だからやっぱそういうビジネス関わりたいなって思ったりもしますね。データがあり方を変えられるって本当そうだなって思いますね。優しくなれるも本当にそうですよね、はい、結局レコメンドみたいなのが極まって1対1対応が細やかにできるようになるから、
はい、
まあ、行政のシステムしかりウェブのサービスしかり本当に社会にどんどん多様性を受け入れるようになっていくっていう話だと思うので、
そうですね、最大公約数みたいなものをこれまでみたいに取っていかなくてもいいってなるのって素敵なことだとやっぱり思いますね。
いやー助かりますよね普通に、
はい、まあ受託分析っていう性質上これ我々がこうしたいと思ってるっていうだけでは当然こういかない部分もありますけれども、やっぱりこう受託してやるからにはそういう志を持って一緒にやっていきたいなっていう気持ちがありますね。
うん、わかります。
で、初心を忘れずですね。はい。なかなか難しい時も当然あるんですけど、うん、まあ、持続可能っていうのを目指していくっていうのは、そういうことなのかなって。持続可能っていう、まあ、解釈は後からやってるに過ぎないかもしれないですけれども、やっぱりそういうところに価値を感じるし、社会に対してインパクトを与えていくっていうのはそういうことなのかなっていうのが、本当に思っていることですね。
うん、うん、うん。いやー、いいですね。三つ目はちょっと、マジでこれだけでもっと話したいぐらい。
そうですね。これだけでも時間があってもいいかもしれないです。
うん。何ですかね。受託分析の人だからこそ、僕はなんかビジョンとか、そのお客さんと一緒に作ったりとか、まあなんならビジョンの下敷きみたいなやつを、社員でもないくせに、こう結構高らかにデータを使いながら示すみたいなのをやったらいいんじゃないかなと思ってて、
はい。
うん。なんか、やっぱし日本の大きい企業に勤められてる方だと、あんまりその、社内でなんかビジョンを示すみたいなのってやっぱちょっと難しいんじゃないかなと思ってて、いろんな関係性とかまあ年功序列みたいなのもあるので、けど受託分析の人だったらまあ最悪そこでもうお前らの言ってることはけしからんってなってもまあ切られて終わりという意味では結構そういう起爆みたいな役割もやっぱし果たせると思うので、まあ、割と積極的にやったらいいのではって思ってる派なんですよね。社員さんの代わりにビジョンを言ってみるみたいなの
か、ね、はい、切られて終わりだし、結構こう外から言われるとそうかなって思うみたいなところももしかしたらあるかなっていうのは思っているところであって、
うんうん
う
ん、
というのもあるのでちょっと諦めずにいろいろ言っていきたいなって思ってます。
いやー、この志も、はい、ってやりましょうはちょっとグッときますね。ちょっと忘れかけていた何かを思い出せるというか、
言ってるだけにならないようにしていきたいなって本当に思いますね、
うんうんうん、
やっぱりこう元々データが好きっていうところから入ってきてるので夢見ちゃいますよね。こんな感じで。
そうですよね。あとやっぱなんかこんなもんじゃないだろうっていう、もっとこれはよく この素晴らしい道具をもっと使えるよっていう、まあ、推しの布教活動みたいな気持ちにも僕はたまになるんですけど、データ分析の仕事自体が。
吉田さん、そのあたり積極的ですよね、いつも。
そうですね。僕はまあ、合ってるか間違ってるかよくわかんないけど、なんか、核あるべしみたいなのを持って仕事したいなとは思ってます。これ、なんでやってるんだろうなって思いながら仕事したくないなっていうのは常々思ってますね。
うんうんうん、そうですね。本当に、なんかそこを疑問に思って、こう何やってるんだろうって思ってしまったら、なんかデータサイエンティストっていうような、ちょっと怪しげな、なんだろうな、ちょっと特殊な仕事をやってる意味があんまりないかなって、ちょっと思っちゃいますね。
はい。どうですか？これ、3つ目、
はい。
まとめのところとかに行かれますか？
そうですね。3つ目。まあ、主に3つ目のまとめなんですけれども、やっぱりそうですね。データって、本当にいろんなポテンシャルを秘めていて、それを生かすも殺すも、こう我々次第っていうところもありますし、もう生かせるとしたら我々かなっていうふうにも思いますと。だからその使命を果たしていきたいなっていうふうにも思うし、こう、優しい世界を作っていけたらいいなっていう、まあそういう夢を見て、なんかやっていけたらいいなと思うし、同じようなことを考えている人と仕事をしていけたらいいなっていうふうに思ってます。 まあ、持続可能なんてキーワードがありまして、まあ、ブレインパッドのミッションがデータ活用の促進を通じて持続可能な未来を作るということでですね、ここに共感してくれる方とご一緒に志高く未来を作っていきたいなって思うので、ぜひ一緒に働けませんかっていうことも言っておきますかね。
お、ありがとうございます。いや、そうですよね。このミッションに持続可能な未来を作るって僕はなんか結構いいそのフレーズというかミッションだなって思いますね。
持続可能っていうことは本当にそれこそなんかすごく平易な言葉で言うと優しい世界だと思うんですよね。こう無理もないし、いろんなところに優しいからこそ続いていくっていうふうに思うし、それをデータを活用してできるっていうのであれば、そこをやっぱり極力目指していきたいですよね。
そうですよね。その社会にインパクトを残すみたいな、それとはちょっと違うニュアンスがあると思いますもんね。
そうですね。まあ、きっとこれをする過程でインパクトも残していかないといけないんだとは思うんですけれども、あくまでもインパクトをなぜ残すのかって言ったら、このミッションっていうところにつながっていくのかなっていう解釈もできるかなとは思います。
なるほどな。いや、なんか僕はその内池さんが入社されるときにすごい覚えてるんですけど、ブログ書かれ、転職ブログ書かれてて、その中のこうワンフレーズに、なんで転職したかみたいな理由に、なんかできるだけ多くの強いやつに会いに行くみたいなのが書かれてたんですよね。
書いてましたね。
その時から僕勝手になんか内池さんってジャンプの主人公系みたいな、なんかそういう印象だったんですけど、この、はい、そうですね、今日の話伺ってても、あ、やっぱ合ってるじゃんってちょっと思いました。
多分子供の時の気持ちを忘れてないんだと思うんですよね。精神年齢が低いので。
ジュースは美味しいっていう気持ちをずっと原体験として。
そうなんです。
持ち続けて、
ジュース美味しかったじゃんっていう気持ちをずっと持ってます。
もっと美味しいジュースを自分で作れるようになろうって感じですね。ブレイクスルー、
それもやるかもしれないですね。どっちかというと最近お料理の方にハマってありますけど、はい、
もっと高度な方に、
うん、複雑系の方に行ってるかもしれない。
いやー、ありがとうございます。じゃあなんか言い残したこととかはないですか、他にも。
そうですね、じゃあ最後に一言言うとすると、データサイエンティストたるもの志高くあれということで最後の言葉としたいと思います。
ありがとうございます。今回はプロジェクトマネージャーの内池さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。